皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今日のポッドキャストが初っていう人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日に早口の佐藤愛がお送りしております。12月になりましたということで、2017年も残すところあと30日ってとこですかね。早いですね。1ヶ月っていうとなんだか時間がありそうですが、30日っていうと短く感じます。バレエ学校の年末公演は今年白鳥の全幕をやるんですよ。オーケストラ付きでゲストのプロダンサーを招待してやるんですが、これは12月の19、20、3公演プラスリハなので2日で全幕同士を4回やることになります。クリスマスが近づくとオーストラリアはゆっくりになるんですが、私たちはまだまだゆっくりなんかしていられません。今日のポッドキャストは踊りが雑なダンサーの特徴というものをピックアップしました。ちょっとドキッとするでしょ。これね、去年の今頃書いた記事らしいんですよ。なのでちょうど1年もあっていいかなと思ったのでピックアップしてみました。では行ってみましょう。踊りの雑なダンサーの特徴。2016年も残り少し。バレエ学校の年末試験も終わり、年末公演に向けてリハーサルがどんどんと増えてきました。うちの学校では年に2回試験があるのですが、その度に記事に書きそうなことがたくさん浮かびます。でもって書くことがたくさんありすぎて間に合わず、どんどん忘れていきます。今回の試験では特に目についたので、今日は踊りの雑なダンサーについて考えてみましょう。ちなみに私の幼い時のビデオを見ると踊りの雑さがよく見えます。誰かこういうことを教えておいてくれればよかったのになんて責任転嫁をしつつ、将来のダンサーのために書き続けておきましょう。踊りの雑なダンサーは動けますし踊れます、回れるし飛べます。だけどなんだか乱暴だし雑だし、何よりもオーディションに取りにくいです。コンクールは選曲によってどうにかできちゃうけど、基本見られるオーディションでは荒が見えまくり。コンクールに出なくてもプロにはなれるけど、オーディションをしないでプロになることはないんだから、しっかりと考えておきたいですよね。そう、コンクールでなくてもプロになる人たくさんいるんですよ。特に若い頃から才能のある子たちは有名どころのバレエ学校に入学しているので、コンクールなんて出してもらえません。忘れないように。踊りの雑なダンサーの特徴その1、バランスは取りっぱなし。先ほどお話ししたように踊れちゃうわけだから、バランスを取ることはできるみたいです。ただ 100% 確実に毎回ってわけではなく、ロシアンルーレット的ですが、バランスが取れたとしてもしっかりとしたポジションに戻ってこなかったり、変な形でバランスを取ります。妙なポジションに止まっちゃうので、テクニックのなさが余計に目につくんですよね。これはラインが崩れるという問題だけではなく、役柄に合わないガサツな踊りにもなってしまう。バランスを取るべきところでないところでバランスを取っちゃうというのもよく見られる光景です。これはね、群舞で踊るとき最低ですよ。一人が崩れるとみんなの見た目が悪くなるんですもの。バレエはチームワーク、自分勝手は嫌われます。特徴その2、膝関節つま先のコントロールがない。まあどの関節もコントロールがないのですが、特にこの2つは目につきます。例えばフラッペやデベロッペでカコッと蹴り伸ばす膝、蹴り伸ばす衝撃はあるものの、やっぱりその後一瞬もしくはそれ以上膝が緩む瞬間ができてしまうんですよね。ラインは崩れてるし、見てる方は脱臼してないか怖いし、自分で自分の膝カックンしてるみたいでバカみたいだし、高く飛べるけどベラベラなつま先なんていうのもありますね。特にポアントでのアレグロ、これが広くなってくるんですよ。足の甲が高くなくてもしっかりと伸ばされたつま先は綺麗に見えます。特に速いジャンプの場合、甲を見せつけるよりも強くまっすぐ伸ばされた足のラインが見たいのだから。特徴その3、大きく踊ろうとして逆に沈んでいく背骨。表情を大きくつけたり感情移入したり、そういうのが悪いわけではないですが、体をしっかりと引き上げておいた上でその部分が欲しいわけで、本人は大きなサークルポデブラをやってるつもりでも、見ている方は後ろに逃げた骨盤とがっつり開いた肋骨を見ながら思うのです。うん、踊り心はあるんだけどね。最近記事にしていた肩甲骨も肋骨の上に乗っかってるから、大きくポーデブラを使っているつもりでも肩甲骨が飛び出しまくりなんてこともあります。雑なダンサーにならないために、ここまで書いてくると分かるように、自分の体、踊りをコントロールしていないと雑なダンサーに見えるわけね。これはコントロールする力がないイコール筋力不足、コントロールをし続けることができないスタミナ不足、コントロールをするということが分かってない理解不足、自分がコントロールできてないってことを知らない指導不足、コントロールできないような難しいレッスンを受けているテクニック不足プラス指導不足などが原因になってきます。逆にこの部分を直せば優雅でダイナミックでも繊細なダンサーになれるわけです。 踊りの雑なこのプラスの特徴は運動神経がいいとかコーディネーション力があるとか、妙なバランスで丸ちゃったり飛べちゃったり手足を踏ん投げて踊ってても動けんだからさそれは大事なことですが、そのようなここそ基礎を気にせないで派手な動きが好きだったりします。これね、自分のこと言ってんのよ私ね。よって先生方、暴れ馬な彼女たちをしっかりと調教してくださいね。形だけで嘘がつけちゃう子たちですから、レッスン内で基本的な形をゆっくりとだけしかやらないと上手に見えちゃいます。難易度が上がった時こそ興奮しちゃって変な癖が出るんだから、そのような部分でしっかりと指導しレッスンプランを作る必要があります。簡単な動きだけれど体重移動があるとか、同じ動きをあえてゆっくりやってみるとか、できない自分の体感させてあげてください。動けるからって難しいテクニックをやらせないこと、ひどい怪我につながるのもこの子たちなんです。ダンサーたちは自分で自分の踊りを顧みること、自分のレッスンをビデオで撮り、ほら今携帯でできるでしょ、こっぴどい姿をしっかりと自覚すること、何でもそうなんだけど、癖を直すにはまず癖があることを理解しなければいけませんね。最後にもう一度、コンクールに出なくてもプロになれるけど、オーディションしないでプロになることはない。何のためにレッスンをしているのかをしっかりと考えて頭を使って踊りましょうね。はあ、これも私だったな。いかがでしたか。2018年の頭に行われる冬季バレエ講習会参加者の書類オーディションも終わりまして、ダンサーの子たちにはビデオで振り付け覚えておいてねと予習をもう渡してあります。発表会もついてくるこの講習会、そのビデオはみんなが見られるようになっているため、踊りの雑さも目につくわけです。今回の参加者の子たちはこの記事を読んで勉強しているといいんだけどね。発表会は1月7日にノアスタジオ都立大学で行われます。無料ですから、お時間がある人はぜひ遊びに来てくださいね。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。